皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第455回目。本日の放送は前回の浅川さんからのご紹介で、ボードメンバー AJ 青山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは AJ さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の浅川さんからのご紹介ということで AJ さんにメッセージがあります。
はい、
本当お手数おかけしてすいません、よろしくお願いします。
いえいえ、全然お手数なんです
ごい恐縮してましたけどね。
とんでもございません。
何回かこう、ウェビナーに参加して、参加してた方のようですけどもね。
はいはい、
うん、はい、ということで今日はよろしくお願いいたします。
はい
はい、久しぶりなんで軽く自己紹介いきますか、AJ。
はい。
はい。
じゃあ、物販、一応ボードメンバーをやらせていただいております、AJ と青山と申します。
はい。
僕、来年の1月でなんと50歳になるんですよ。
う
ん。いや、普通ね、何年か前に通ったかとは思うんですけど、うん、
はい。
なんか50になるっていう、なんか、あれですよね、気持ち的にあーって感じしますよね。
多分自分たちが若い頃、
はい、
例えば20代とか30代の頃のその50代の人たち見るとじじいだなと思って見てなかったですか。
あー、なんかそもそも50代の人なんていなかったな、うんうん、あいつは。でも、
まあ、あーそうなんだ。
まあ、自分がなってしまったという、
なってしまった、そうですよね、なってしまったって感覚ですよね、だからね。
いや、まあ50近くになっても、
うん、
まあなんか現代版個人商店スタイルでいい、
うん、
やるということをまあ続けているわけですけれども、
うんうん、
まあね、いくつまでやれるのか、まあやめる気もないんで、
うん、
思いますが。
うん、
という感じで、ね、50歳のおじさんでございます。
そうですか、大台乗りますか。乗りましたか。
コミュニティを始めた時が、
うん、
確か39だったんですよ。
ああ。
そう考えると、まあ、みんな10歳年取ってるんですよね。
まあ、そういうことですよね。
そう、前からの知り合いの人は。
そういうことですよね。
で、やっぱり、なんか、みんなの動きを見てても、
うん、
昔ほど若くねえなっていうのがなんか勝手に思ってるだけなんですけど、
これはありますよね。俺もなかなかちょっと東京行けなくなっちゃったしな。
なんか例えば、
うん、
昔オフ会で集まった時に、うん、いいのかなこんなこと、まあいいや。メンズの僕より若い子たちは、
うん、
大体夜の街に繰り出してたわけですよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
なんかそういう風景もあんま見なくなったなと思って。あ、10年経つとそういうことなのかな、みたいな。
ああ、その、異性、なんていうの、勢いか。勢いがなくなってきた。
あ、異性が良かった。
勢い。
はいはいはい。
うん、
でなんかまあそんな感じで、なんかコミュニティも10年やってると、まあみんな10歳年取ってるわけじゃないですか。
うん。
基本的には、なんだろう、やっぱり来てくれる人も、なんとなく人が来るじゃないですか。
うん。
まあ、ボードメンバーで一番若い川下さんも当時20代だったのが、今の30代の。
そうだよね。
いくつだ彼は。32、3かな。まあなんかそんな感じで、
うん。
なんか、そう、まあ、10年経ったらそりゃそうだよなって感じなんですけど、まあ相変わらず僕は、なんか広告のクリエイティブも自分で作るし、なんかほとんどできることは全部自分でやるみたいなこと未だにやってるんです
け
ど、
うんうんうん、
なんでしょうね。年取った 話をちょっとしてるんですけど、年取ったなー、なんか仕事のキレが鈍ったなーって感じは、まあ、あんまりしてないけど、でも多分、こういうのって自分で気づかないことだと思うんですよね。まあ、だとしたら怖えなとちょっと思いながらも、まあまだ頑張ってるって感じですね。
なるほどね。
はい。
確かに、いや、ほんと久しぶりでエージェント話すのが。
そうかもしれないですね。
ね、うん。ちょっと東京にもなかなか行けてなくて。で、確かに、ちょっと、ビジネススタイルは、あんま詳しく聞いてませんけども、なんかこう、話を聞いてると、今の話を聞いてると、確かに昔とスタイルは変わってねえんだなっていう感じはしますね。
昔からね、
うん、
僕のやってることを、流れをちょっと言いながら話すと、
うん、
今はもう本当、うん、商品はいくつだ ?1、2、まあ、廃盤にする商品が2つぐらいあるけども、4つぐらいなんだけど、うん、基本も2個ありゃいいかなって感じになってるんですね。で、まあ、僕はイヤホン売ってるんですけど、
うん、そうですね。
たまたま僕、昔から音楽、まあ、作ったり録音したりしてた、まあ、ちょっとバックグラウンドがあったから、
うん、
まあ、それが好きだし、ちょっとわかるっちゃわかるし、
うん、
まあ、みたいなことを続けてきた結果、まあ、割と、商品の段階から、
うん、
でできないことができるものを作ったりしてるんですよ。
うんう
ん、なんで、それ、なんだろ、僕のその、さっき言った音楽系のバックグラウンドと、
うんうん、
あと、大学出てから3年ぐらいの、なんかシステムエンジニアの会社に入って、なんか、
ああ、そう言ってたもんね。
プログラミングを覚えたりとか、なんかちょっとしたソケット用もあったりして、
うんう
ん、なんで、その僕のイヤホンとアプリでそれをコントロールするみたいな、なんかそういうなんかアイテムがあって、
うん、
それを、
うん、
形にしたみたいなことをやって
る、うんうん、
まあ、そうすると手に取ってくれさえすれば結構、うん、もう、まあ、僕の商品今1万円ぐらいで売ってるんですけど、
うん、
もう何万円するようなものとそんなに引け取んないような、まあ、そういうものを売って、うん、でまあ、持ち上げるのに最初時間かかったんですけど、それが1年半ぐらい前にリリースして、
まあ、割とも
う商品1個で動くようにはなったんですよね。
の
なんかそんな感じで、EC って、まあ自分でいろんなことをやろうと思えばできるけど、
うんうんうん、
なんか、ちょっとだけ商品を企画する部分でも強みがあったから、
うんうん、
その商品の企画の時点で他に、うん、まあいいことを詰め込んだみたいな、そういうことを詰めた時点で、
うんうん、
僕だって、ちょっと昔に戻ると、
うん、
海外から物持ってくりゃ格好つかって売れるじゃんっていうのを発見されてから、
う
ん、なんか、僕らの海外って始めてるじゃないですか。
そうそうそうそう、そう。
最初はアメリカとかの eBay の買ったものとか、
そうそうそうそう。
あとは Amazon で買ったものを日本の Amazon とか、
うんうん、そうね。
そういう右から左だけで、
だけ。
儲かる時代が存在したと。
そう。楽だったね。
で、それが2010年前後で、
うん、
その後、
あ、そうね、
中国から持ってくれば、
うん、
それオリジナルブランドみたいな風にして売るっていうのが発見され、
うんうん、
で2000そうそう、あれが何年ぐらいでしたっけ？13年、14年ぐらい。
4、5年ですかね。
で、その辺で結構そのブームになり、
うん、なり。
で、タオバオアリババから持ってきたものを、
うん、
自分のカタログで売るみたいな、
あ、うん、
その前はもうほんと転売だったんですけど、
うんうん、
ま、菊池さんにはもうその説ではほんとご迷惑をおかけする
んですけど。いえいえいえ、まさか、まさかその商品がエージェントはずみたいなね。
もうあるカタログ、写真が同じだったらもうどんどん、商品相乗りしまくってみたいな、そういうカオスの時代があって、僕も
そうだね。そうだね。
たまたま菊池さんの商品に相乗り
そうだね。
商標権の侵害でアカウントが飛ぶという
、まあ。あったね。
もう、菊池さんのこと、当時は面識なかったんですけど、ね、確かに、父さんを通じて、すいません、もう、も
う、そうそうそう。
バスで勘弁してください、みたいなことを言ったりとか、で、Amazon も、もうしませんとか言って、あのアカウント閉鎖されたのを復活し、もう今でもそのアカウント使って売ってますけど、
あ、そうなんですね。
周りからずっと、もう、まあ、基本、それしか使ってなくて、で、まあ、そんな、 外から持ってくる転売の事態があり、で、それもあまりにも数が増えて、で、次に来たのが、中国から持ってきたカタログを自分のカタログを作って売るみたいな。で、まあ、自分のブランド的な名前を付けるタグだけ付けるみたいな感じでやってて、で、それだけでも売れる事態はあったけど、その先に来たのが、いよいよそれももうみんな同じことやり始めたから、じゃあ、で、オリジナルブランドの名前で、じゃあ OEM 受けてくれるところに行って、で最初からちゃんとしたものを作って売る
みたい
な、始まったのが多分2015、6年以降ぐらいにみんな少しずつ始めてきたって。
そうですね。
で、それが中国でできるっていうのが最初バーって始まったんですけど、で、日本の、なんだろう、日本国内で製造委託する商品でそれをやるっていうのに目をつけた人たちもいて、その人たち、17、18年ぐらいですかね。なんか、例えば、代表的なところで言うと、シャンプーとか、サ
ッ
とか、そういうところを早く目をつけた人は、そのまま走ってる人もいるし、まあ、そんな OEM 的なブームが来て、で、これは、製造委託を受けてくれる会社さんに、これを作ってくれって言うっていう、で、しかも、当時はもっと簡単だったから、当時、受けてたものと似たようなものを作って、商品ページの力とか、プラットフォームの攻略の力で差別化してったりとか、いろいろうまくやって、で、それで売るみたいな。で、そしたら、商品を作るってことそのものに、そんなに頭を使わない時代っていうのが、多分、つい5、6年ぐらい前までは、もうちょっと最近かな。もう割と最近までそんな感じで、もう売る力、プラットフォーム攻略、マーケティング、その他も、あと、もうちょっと言うと、もう、悪いことをして。まあ、今でもやってる人はやってると思うし、なんか僕もなんかそういうのを一時期裏技的な、なんだろう、周りで、表であんま言えないようなことを、っていうか、やろうと思えばできるっていうのは、当然強いんで、追っかけたこともあったんですけど、まあ、主に中華勢がやってるようないろんなことなんです
けど。そうね。
もうちょっと付き合いきれないなぁと思
う。
放送に、この路線に行くべきじゃないなぁと言って
た。確かにね。
で、まあ今でも、レビューをつけてくれる会社とか、まああるには。
ね。
でも、まあ僕も全然そっち最近追ってないから、なんか、ぐらいにしか聞かないんですけど、そういうのも当たり前ですけど、最初から予想できたようにだんだん厳しくなってくると。で、なんか、競合がどんどん増えて、で、そういうプラットフォーム攻略っていう目もだんだん潰されていくと、特にアマゾンは、なんか小技とか、まあ、ハック的なやつがどんどん使えなくなっていくみたいな。さっきも言ったように、一部には、今でも裏技やってる人とか、ちょっと悪いことやってる人とか、スレスレの人だったり、あとは、なんか、中華勢の、なんか、トップみたいな、もう本当に、詳しいような、なんか、の人たちはそういうことやったりもしてるみたいだけど、やっぱりそれもどっかで頭打ち来るっていうのは、もう多分誰が考えても、こんなものは永遠に続かないっていうのはわかるじゃないですか。
わかりますよね。
で、そうなってくると、なんか、なんか、どこで頭使うかって言ったら、もうもっと、どんどんそれが上流に、で、商品の企画とか、もうそういった段階。
そう。
なんか、他と違う、いろんな似たようなものはあるけど、選ばれるみたいな存在になっていきたいな、みたいな。
はい。
なんか目を向けてられ始めるのが多分この何年かな、もうかな。
はい。
まあ、それってまあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、うちらの EC 界隈では本当もうここ年の話というか、そろそろそれやんなきゃダメになってくるよねっていうのがだんだん、なんかそういう風になってきてるような気がするみたいな。で、その一個の流れとして、例えばもうアマゾンでだけで売るとか、楽天市場だけで売るとかいうのも、まあ、できればできるけど、例えば自社のなんか公式サイト作って、カートシステムが今なんか多分ショッピファ一択みたいな感じだと思う。自分で組める結構ノーコードに近い感じでいろいろできるカートシステムが登場したりとかで、そういうのも流行ってきて、で、なんかいよいよ、なんかうちら界隈ぐらいでもだんだん、まあもちろん早い人は4、5年前、もっと前から始めてたと思うんですけど、そういう流れが来ているみたいな感じになっている中で、僕も、早々にそういうテクニックでやるのも限界があるし、やりたくないし、なんか来た、しようかな、したくなるな、みたいな、そういうなんか、なんていうかな、そっちに誘惑があったりもする中で、そんな長い目で見て続けてらんないから、やっぱいいもの作る、違うもの作ろうっていう風な、やらなきゃいけないっていう感じになってきて、で、僕の場合はちょっとその、 変化が激しいジャンルにいるから、
確かにね。
あと、競合がめちゃくちゃ強いやつもいっぱいいるような、ちょっと、激流、早い流れの中にいるから、それをやらないともうどうしようもないみたいな。そういう感じだから、まあ早めにそっちに行こうかなって言って、ちょっとずつやってるって感じなんです。
ああ、なるほど。
これが、そうじゃないところも全然あると思うんですよ。
うんうん。
例えば、まあ僕の、ラテン市場そんなにウォッチしてないからあれだけど、多分なんですけど、
うん。
ある意味、なんかアマゾンより流れ変化は緩やかなのかなというふうに見えていて、
うん、うんうん。
で、なんていうかな、いい意味でガラパゴス化してるというか。
はいはいはいはい。
例えばアマゾンだったら、キーワード叩いた時に、もうあの販売数量が多いやつが結局上に来るようなアルゴリズムになってるから、
うんうんうん、
か安くてしょうもないもんで、で、あのお客さんなんかレビューを1000件ぐらいフェイクをぶち込
ん
で、
うんうんうん
ね、最初だけ売りまくって、セールでバーン売って逃げるみたいな、そんなんばっかで検索順に上がったりしちゃう、まあドンキホーテ、うん、しょうもない、あ、ドンキホーテの悪口言うつもりはないんですけど、安くてそんなによくねえもんが並びまくるみたいになっているみたいな中で、
うんうんうん
ラッテン市場の方がまだ、なんか、ガラパゴス買って、なんだろう、変なやつが入ってき、まあもちろん入ってきてるけど、中華税が置いたしたりとかもしてるみたいだけど、うん、なんかマンゴーよりマシな状況が保たれてるみたいな感じで、
うん、
そういう競合が急激に入るとか、
うんうんうん、
他方がめちゃくちゃいきなりみんな、もうゴリゴリの悪いことしまくるやつがバーンって来ちゃうとか、そういうのが緩いから、そういう意味で、
うん
まだ、なんか、自分のいる場所、まあ、ジャンルというか、その市場が安定してる多いと思うんですよね。
うん、うん。
だから、
うんはいはい、
商品の時点で、
うんうん、
めちゃめちゃ他よりもなんか、商品の時点から差別、まあ、他と違うものを作ろうとか、他よりなんかいいものを作ろうみたいなことを、
うん、うん。
なっても、しのげる場所もあるんだろうなと思う
んですけど、うんうんうんうん、
だから僕は、こうか不こうか、
うん、
それが、なんか、まかりならん場所にいっちゃったもんだから、
うん、
だからもうちょっと、そういう、もう商品の時点で違うものを作るって方向性に今言ってて。
なるほどね。だから、あれですよね、アマゾンで買うの嫌だっていう人もいるし、楽天が買いやすいっていう人もいるし、その逆もいるしね。
はい、はい。
だから、今、売る側の話で、おっしゃってくださいましたけど、その、買う側から視点から行くと、やっぱりアマゾンはちょっとその中華税の商品が多すぎて見るのが嫌だみたいな。
はいはい。
言う人もいるしね。だから楽天の方が、なんかこう安心して買えるみたいなことも言う人もいるんですよね。
はいはい。
うん。
まあなんかね、そんな、うん、まだ今ちょっと僕が最近何をやってるかっていうのを、
うん、
っと喋っちゃったんですけど。
うん。
なんかそんな風に、自分家の商品、
うんうんうんうん、
最近もちょっと、あ、ちなみに、なんか去年、一昨年か、1年半ぐらいリリースした商品を、
うんうん、
あれもロングランさせるつもりで作ったんですけど、
うん、
だから僕も製造委託先、まあ簡単に言ったら工場を、
うんうん、
工場を選ぶときに、まあ、運が悪いんじゃなくて、最初からちゃんと選べてないだけなんでしょうけど、
うん、
なんかずっと続けられる工場っていうのに今んとこあんま当たったことがなくて、なんか始めたらなんかいろいろ問題が見えてきてとか、
うん、
な
ん
かそういうことがあって、結構点々とイヤホン委託先を乗り換えてきてるんですよね。で、今回も、今やってくれるところは、まあ、クオリティも悪くないし、開発力もあるところなんだけど、
うんうん
なんかあんまり、僕ぐらいの小さいお客さんをあんまり大事にしてくれないようなでかい会社で。
あ、そうなんだ。
そうなるといろんなところがうまくいかなくて、まあ具体的に言うと、うん、例えばなんだろう。次の発注どのぐらいって言ったら半年後とか平気で言われたりとか。ね、なんか、なんかそういう小回りも聞かないし、あと、まあなんか、下請けの会社に対する未払いがいろいろ発生してとか、そんな噂もあったりとか、
あ
かそういう、例えば僕、前の工場が倒産して飛ばれてるんですけど、
なんかそういう、そうなんですか？
そうなんですよ。そういうなんか、ちょっと、いや、普通そんなことないよねっていう、うん、なんか怪しげな、なんか兆候があったりとか、
うん、
こんなこんなで、今作ってるものって、 玉数さえあればなんかめっちゃ数を売ることも可能だった商品なんですけど、供給面がいろいろ問題があって、もうだったら
あ、
もう
そうなんだ。
切り捨てるしかないなって言って、今その商品のアップグレードしたやつをもう別の工場で、しかもその別の工場はもう8年ぐらいお付き合いがあるところなんですけど、ここはなんか僕Bluetooth の電波飛ばす機械も作ってて、それ8年ぐらい売って
そうで
て、
すよね。
何気にずっとカテゴリーのベストセラーも、もうな、なんだろう、ほんと7、8年取ってるんですけど、まあ、こっそり。なんか、それの、まあ、会社のやつのも、まあ、結構もう、長いから友達で、で、昔からずっと、イヤホンうちでやってくれよって言われてたんですけど、僕はそこの、作ってくれるサンプルのイヤホンを見て、まあ、見て聞いて試して、一度も満足したことがなくて、
あ、そうだったんだ。
悪いけど、クオリティは妥協できないから、これはできないよっていうふうに、まあ、ずっと断ってきてたんですけど、今回、もう工場を乗り換え、どこにしようかなって考えるにあたって、もうなんかちゃんとやってくれて、協力体制ができて、会社もちゃんと、なんだろうな、やばい会社じゃないってことも分かって
な
て、
かって。
でもちょっと開発能力はクエスチョンがつくみたいな、まあ、そんな状況ですけど、だったら、一緒に開発能力がないんだったら、こっちで補うみたいな。
補っ
まあ
て。
頑張ればいいかな、みたいな感じで、できないことを一緒にできるようにしていこう、みたいな感じで、もう開発を一緒にじゃあやっていこうっていうふうにして、
ああ、そうだったんですね。
まあ、進めてるんですよね。これが夏ぐらいからかな。で、そこで、最近、
今、
富さん経由で知り合いになった、小林さんにもちょっと協力してもらったりとかして、なんかちょっと、夏ぐらいかな、これも。それも、まあ、工場の中見て、いろいろちょっと、みたいなことを一緒に動いてもらったりとか。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。例えば、その開発能力が足りない部分をこっちで補うっていうのは、例えば、イヤホンの中に入ってる、なんかドライバーって言われてる部品があるんですけど、ドライバーってなんだろうな。電
あ
気
れ、
を音に変換する、なんだろう、磁石とコイルでできる部品なんですけど、まあ、簡単に言うともうそこで音が決まるみたいなところがあるんですね。それの、なんか、もっといい音出るような、この音響系のパーツ変えたいよな、でも、この会社じゃ、ここが限界か、みたいなのが見えたら、自分で、なんか探してきた、そのドライバーの開発の会社を、じゃあここに外注しろってやったりとか、
ああ、そこまでやってんだ。
なんかそういうふうに、なんか一緒にできないんだったら、じゃあこっちで探してきて、ここを使ってみようとか、なんかそんなことをやりながら、その長く付き合える会社になれば、まあ、ちゃんと今まで結構いろんな会社を渡り歩いてきたジプシーみたいな感じなんですけど、まあ土台は固まるかななんて思っていて。なんで今は本当そういうところを、もうこの半年ぐらい、まあ言ったらもう今年の一番大事な仕事がそれで、多
い
分
や、
来年
今、
もこの人が事実になるんですけど、
久しぶりに AJ のカタログ見たんですよ。3つ、3商品しかないですもんね、本当に。
今、
今。
いつなんですかね。4つあるかもしれないけど、まあ、本当3つ4つで、残りの2個は、もう、なくなったら廃盤なんです。もう続ける予定がない
あ、
から。
そうなんだね。
イヤホン1個と、電波飛ばす1個
そうだね。
あれば
で、
いい。
前は、あれ、俺何個かね、AJ の商品買ったことあるんですよね。
ありがとうございます。
で、いや、Bluetooth のイヤホン自分好きで、結構いろんな商品買ってるんですよ。AJ のとこの商品以外にも。で、今年も何個くらい買った？ 3 つぐらい、3つ4つぐらい買ってっかな。
結構買うんですね。
買う。だから、で、あと、なくすんすよ。片方ね。で、それで、あれ気に入ってたのになとか、あと、うちの娘に、お父さん、イヤホンちょうだいとかって言われて、しょうがねえな、俺使ってたやつ、お気に入りをあげるわ、みたいな感じで、あげちゃったりとか、してたんですけど、で、何個か、御社の商品を買ったことがあるんですけど、
ありがとうございます。
今、商品が3つしかなくてびっくりしました。
もっと買ってください。まあ、商品、まあ、昔は、なんか商品、それなりに当たって、まあ、できたお金で、次の、 商品なんか横に増やすみたいなことやってた、
うん、やってましたよね。うんうん。
でも、
あ、AJ 新しいの出したと思って買ったことありますもん、だからそこで。
今は本当に1個しかいらないと思って、
うん。
なんでかっていうと、これ1個ありゃもう他にいらないなっていうものができちゃったからなんですけど、
うん。
だからなんだろう、こっちの都合で、なんかラインナップ増やして、
うん。
店を埋めるみたいなことをやる意味もなくて、お客さんに、これ1個だけでいいみたいなものがあるし、
うん。
だから、なんか、あ、そういう、なんだろう、本当にこれがあればいいし、これがおすすめなんだみたいなのが、他になんかあるなら作るんですけど、
うん、
そうじゃなくて、それで一個あれば、まあなんとかなるってこともなんとなく分かってきたんで、
うん、
だったらそれやればいいかな、みたいな。
うん、じゃあ、一個言っていいですか？
はいはい。
俺ね、ずっと探してるイヤホンがあって、探してるっていうか、今のイヤホンの主流って、タッチセンサーじゃないですか。
はいはい。
あれ、物理的スイッチって言うんですかね。カチッと押すタイプ。
はいはい。
あれがもう、ほんと少ないんですよね。
はいはい。
でも、我々、50代の年寄り連中は、タッチセンサーよりね、ポチッとちゃんと押した方がね、気持ちいいんですよ。
アップルのエアポッツとかみたいな感じですよね。
エアポッツはカチッと押すんですか、あれは。あ、そうなんだ。
アップルの、うん、3万円ぐらい、4万円ぐらいかな、する、エアポッツプロはカチッと、うん、なんか、感圧センサーっていう。
ああ、そうなんですね。
カチッと押すやつ。
うん。
そう、で、僕もそれ調べたんですけど、
うん。
なんか感圧センサーって特許みたいなんですよね。
あ、そうなんですか。
感圧センサーのイヤホンが少ないのは多分その理由で。
あ、そうなんですか。
多分、おいそれと出せないと思います。
あ、そうなんですか。
そう。僕も一時期そう感圧センサーの売ってたことあるんですけど、
うん。
ラッキーでしたね。多分刺される前に、会社が飛んだんで。製造委託先が。
あ、そうなんだ。
僕調べた感じ、アップルが特許持ってるっぽくて。
あ、そうなんですか。
多分それでないんだと
思う。あ、そうなんだ。
だからちょっと、でも AirPods は、
うん。
確かにその押しやすいし、そのあれが好みだったら、
うん。
まあ、結構一択って言ってもいいかもしれないし。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほど。
だからその権利回りとかも、
うんうん、
そう、なんで本当にちゃんと開発しようみたいになると、事前に調べるとか、
うん、
まあ僕は本当なんだろう、夏休みの宿題を最後にやるタイプの人間で、本当にケツを叩かれるというか、マジでやべえな、これってなんないと何も始めない人間なんですけど、でも、開発ってなった時に、
うん、
で、とんでもないことが起こる、っていうのを、でもそれ調べるっていう。
はいはいはいはい。
だから大体のことが直前で、あ、ちょっと待って、はい、最後に権利系確認しようっつって、あ、やべえみたいな。
ああ。
先調べるとき大事なんですけど、なんで大体ギリギリで始めるっていう。で、
あ、
ちょっとやり直しが発生するみたいな。
なるほどね。
この前もなんかデザイン系でそういうのがあって、
うん。
これで行くっつって、もう花形起こそうってなったんですけど、いや、まあ、最後、もう一回権利回りチェックしてくれって言ったら出てきたりとか。
ああ、そうな、そうなんだ。
まあ、だから、まあ、最初にやればいいんでしょうけど、でも、なんでしょうね。ほとんどの人って、
うんうん。
休みの宿題を最後にやるタイプの人間だと思うんですけど、
うん。
あ、ちなみに、これ僕、例えて言ってるだけで、僕は、宿題、最初の2週間で全部終わらせるタイプの人間だったんですよ。
はいはいはい、
なぜかね、学生の
方、うんうん、
もうそのビジネスとかそういう話になると、本当にケツに火がつくまで本当に動かなくて、例えば、うん、さっき言ったような、なんか転売をやっててから、
うん、
売り出すとか、OEM とか、うん、で、OEM でもちゃんと商品のことを考えてやるみたいな動きも、
うん、
こんなもん最初から考えれば分かってたことなんですけど、
うん、
なんか分かるじゃないですか。例えば転売やってた時代に、
うん
このままアメリカから持ってくるだけでいけるのかな、いやダメに決まってるような、だってみんな同じことやって知ってるしみたいな。
そう
でも本当にダメにならないとやめないじゃないですか。
そうなんだよね。
だから、まあ、大体、まあ、僕みたいな人間が結構多いと思う。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。